All right, well, let's open up Mark chapter 9 and let's open up in a word of prayer.
はい、マルコ9章、読む前に祈っていきたいと思います。
Lord, thank you so much for this morning.
神様、今日の朝を感謝します。
We, Lord, look forward to the what you want to speak to us this morning, Lord.
今朝、主よ、あなたが、語りたいということを私たちは、待ち望みます。
We pray, Lord, that you would calm down our minds and our hearts and that we would be able to just sit and listen to you.
神様、私たちが座り、心と、思いを騒がすことなく座って主あなたの御声に耳を傾けるものとしてください。
We pray that as we study your word, Lord, that we would hear your still small voice in our hearts.
御言葉を学ぶ中で主あなたの御声を私たちの心に語り、それを聞くものとしてください。
Thank you, Lord. We just open our ears to you today.
主あなたに私たちは耳を傾けます。
Lord, thank you. We pray this in Jesus' name.
感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen. Amen.Mark chapter 9 verses 1 through 13 this morning.
マルコ9章の1節から13節を今朝、学んでいきます。
So how much noise is there in your life right now?
皆さんに質問なんですが、皆さんの生活の中でどれだけの音、どれだけの雑音に皆さん囲まれてますか？
How much noise? All that noise, right? How much noise is in your life right now?
あなたの生活の中にどれだけの音があって、どれだけの音に囲まれてますか？
Now, I grew up in a household of six people.
私は6人家族です。
My mom, my dad, and my siblings, and me.
私の実家は6人家族で、お父さん、お母さんがいて、僕を含めて4人兄弟です。
And so it wasn't like our house was always quiet at all.
なので、私の家は、いつも静かってことはあまりないんですね。
But you know, I personally like quiet places.
ちなみに僕は個人的に静かな部屋が好きです。
You know, if the TV is not being watched, why is it on? Kind of thing.
テレビ見ていないんだったらなんでつけるんだろうって私は思ったり。
But you know, I come home and then in the living room, the TV's on and somebody's watching TV.
で、実家に帰るとですね、家にいると通常テレビがついていて、テレビがついてて誰か見てるって言った。誰かが見ています。
Okay, it's loud in there. Walk into the other room, the family room, and somebody's practicing piano.
ああ、この部屋うるさいと思って違う部屋に行くと違う部屋では誰かがピアノ練習をしています。
Ah, go upstairs and somebody's got music on blasting.
ああ、そこもうるさいなと思って2階に行くと誰かが音楽をもう大音量で聞いています。
And there were some times where it'd be like, man, I want quiet.And I can't find it anywhere.
もうとにかく静かな場所に行きたいのに関わらず、あれ静かな場所がないってことがあるんですね。
Often in our lives, we have that same sense of I need quiet, but I just cannot get it.
私たちの生活の中でも静かな時が必要なのにもかかわらず、あれ静かな場所が見当たらないってことがあります。
I need to rest my mind, but I just can't get away from all this stuff, this noise.
もうひっちゃかめっちゃかな考えを沈めるために静かにならないといけないのにもかかわらず、あちらこちらに雑音に囲まれている。
Have you dreamed of the days back when the cell phones only did?Phone calls and not everything else.
Have you
longed to go back there?
携帯電話が電話しかならないっていうその時代にまた、憧れませんか？
When wireless, you had to go somewhere to get Wi-Fi, you know, and not it's not on your phone all the time.
ネットをつなげるためにどこかネットがつながってるとこまで行かないといけないっていうその生活また憧れませんか？
TVs are the least of our worries nowadays, right? Now it's the phone that follows us around and buzz, 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 buzz.
テレビが雑音っていうことはもうそれは昔の話なんですよ。携帯がいつでも鳴っている、もうすごい音に囲まれてるなって今現代思いますよね。
But then also we just have so much to do.
それだけではなく私たちはたくさんやることが溢れています。
We move around so fast.
あちこちに行きます。
And because we can move so fast and reply so fast, we get so much to do.
いろんなところで連絡が来て、そしてまたすぐに返信できるからこそ逆に、もう寝ることに追われてしまいます。
You know, and so all day long we're getting phone calls or well, really we're getting messages all day long.
電話が常にあったり、もしくはメッセージ、ショートメールが常に届いてたり。
We're thinking of all the stuff I gotta get done today.
やらないといけないことに、もうすべてがとらわれてしまったり。
And okay, okay, oh man, how do I reply to that one?
あ、分かった、分かった。だけどこれどうやって返信したらいいんだろうって考えたり。
Oh, man, but I gotta get this done. Which do I do first?
あれもこれもしないといけない。どれを先にやったらいいんだろう。
And we just struggle with all this noise coming in.
私たち日々の生活の中でいろんな音に囲まれています。
Now, it's been true throughout history that the wise person chooses what to and what not to give attention to.
昔言われてたことで本当だと思うんですが、この賢い人っていうのは何に注意を払いに 何に注意を払い、何を流すのかということをちゃんと、選択できている。
The fact of the matter is we can't pay attention to everything.
というのはつまり全てにおいてですね、注意を払うってことはできないんですね。
And so we need to choose what am I going to listen to, what am I going to pay attention to.
だからこそ私たちは何に耳を傾けるのか、何を、流すのかってことをちゃんと分別しなければなりません。
What's the most important buzz on my phone, or what's the one that I can just whatever.You know.
携帯の中で最も今重要なことは何なのか、今はこれを置いておっていいものなのかと、それをちゃんと分別していく、知恵が必要となっていきます。
Now, our passage this morning is what we call the transfiguration.
今日学ぶ箇所なんですが、変貌の箇所ですね。
And it's where Jesus is going to be glorified. He's going to change and be glorified.
イエス様が栄光の見姿へと変わっていきます。
And in the midst of this passage, we find out what God's desire is actually for us.
その箇所を通して神様の御心が何なのかってことを、私たちに対しての御心は何なのかってことを見ていきます。
And it is very, very closely tied to what we are listening to.
そしてそれは私たちが何に耳を傾けているのか、それにつながっていきます。
So let's go ahead and read verses 1 through 4.
マルコ9章の1節から4節をまず、読みましょう。
Let's see, 1 through 4. I'm going to read it all in English.、はい、Can you read it all in Japanese? Yeah, just four verses.
Okay, 英語、日本語両方読みます。はい、
okay, says, And he said to them, Truly I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God after it has come with power. And after 6 days, Jesus took with him Peter and James and John and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them, and his clothes became radiant, intensely white, as no one on earth could bleach them.And there appeared to them Elijah with Moses, and they were talking with Jesus.
一節、イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまでは、決して死を味わわない者がいます。それから6日経って、イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて、高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わった。その御衣は非常に白く光り、世のさらし屋ではとてもできないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていた。
Last week we saw the disciples make a statement of faith.In Jesus Christ.
先週学んだ箇所でイエス様の弟子たちはこの信仰告白をしました。
See, Jesus asked them, "Hey, hey, who does the, do the people say that I am?"
イエス様は弟子たちに聞くんですね。人々は私のことを何と言います、何と言ってますかと聞きます。
And the disciples said, "Well, John the Baptist, a prophet, Elijah, somebody like that."
8章の28節を復習しますが、彼らは答えるんですね、イエス様は人々はあなたのことをバプテスマのヨハネだと言っています、またエリアだという人もいて、また預言者だという人もいます。
Then Jesus asked the disciples themselves, Who do you say that I am?
するとイエス様は弟子たちに聞きます。ではあなた方は私を誰だと言いますか。
And Peter belts out, You're the Christ.
ペテロが答えます。あなたはキリストです。
And they all agreed, You're the Savior.
あなたは、救い主ですと、弟子たちは言います。
Now that's a big turning point, okay, in this book and in the gospel.
この箇所っていうのは、このことっていうのは福音書の中で最も重要なことです。
Because then Jesus begins to teach disciples that he must go and suffer and die.
で、イエス様はそれを彼らがそれを告白した後に8章31節において、弟子たちにイエス様はこの多くの苦しみを受け、そして死ななければならないということを伝えます。
And then when that's all finished, be raised from the dead.
殺された後3日後によみがえるということを伝えます。
Now the disciples again, like normal, they didn't understand what Jesus meant, and so they started to object.
弟子たちはそのことがどうしても理解できない、受け入れることができなかったため、イエス様の言ったことに反対します。
If you're the Christ, why would you suffer?
あなたがキリストであるならば、なぜあなたは苦しまなければならないのですかと聞きます。
Well, then we continue through the passage, and Jesus called the crowd to him.
そして話は続いていくんですが、このイエス様はこの多くの群衆をイエス様の身元へと引き寄せます。
And he said, If anyone would follow after me, let him deny himself.Take up his cross and follow me.
8章34節、自分を誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。
He said that if you desire to save your life, you must lose it.
命を救おうと思う者はそれを失う。
And then he said that, well, those that are ashamed of me, he says at the last verse of 38, those who are ashamed of me, I will be ashamed of when I come in glory. Verse 38 of chapter 8, sorry. The verse right before we start chapter 9.
その子もちないけど、て
ここ
ね、38節の方でですね、後半で、私と私の言葉を恥じるようなものなら、そのようなものは人の子が来るときに、その人のことを恥じますとあります。
Now, in that, then we see that, okay, those who are not ashamed of Jesus and his words, Jesus will not be ashamed of us when he returns.
イエス様が待てよ、イエス様のことを恥じる、ことがなく、またイエス様の御言葉を恥じることがないものは、イエス様が戻って来られるときに、あなたは恥じることはないと言っています。
But Jesus began to teach his disciples that suffering must happen before glory.
まずはじめにここで、弟子たちにイエス様は、この栄光を受ける前にまずはじめに苦しみに合わなければならないってことを伝えます。
And then we come into verse 1 of chapter 9 where Jesus says, Truly I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God after it has come with power.
一節でイエス様はこのように言います。誠にあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には神の国が力を持って到来しているのを見るまでは決して死を味わわない者がいます。
Now this verse connects that previous conversation, that passage that we saw last week,With the transfiguration that we're going to see.
この節っていうのは前回学んだ箇所とつながっています。
It lets us know that we're about to see a glimpse of the glory of the kingdom of God.
そして神の御国をこれから垣間見ることになるってことを事前に伝えてるんですね。
All right, now verse 2.
二節。
All right, it says, After 6 days, Jesus took with him Peter, James, and John and led them up a high mountain by themselves.
二節。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。
So they went up a high mountain and it is most likely Mount Hermon.
ここで彼らは高い山に行かれたことがわかるんですが、ここはヘルモン山だと思われます。
We've seen Jesus and the disciples moving all over the place around Galilee and the surrounding area.
イエス様がガリラヤ湖の周りを行っていたことが皆さん一緒に学んできてわかるかと思います。
Last week we saw them in Caesarea Philippi.
前回はピリポカイザリアに行ったことがありますよね。
Now Jesus takes them up a high mountain, which would be that mountain right north called Mount Hermon.
でこのピリポカエザリアのこの上の、ヘルモン山の方に行ったと思われます。
And he takes them up there, and Luke, the Gospel of Luke tells us that they went up there to pray.
で、ルカの福音書では彼らはこの山に行ったのは祈りに行ったということが書かれています。
But we see here in verse 2 that he was transfigured before them while he was on that mountain.
2節の後半。ここでイエス様は彼らの目の前で見姿が変わったとあります。
As Jesus was praying, his glory was unveiled.
イエス様が祈りを捧げている中でイエス様のこの本質が隠されていた本質が明らかとなっていきます。
Now when we think about transformation, transfiguration, transformation
変貌という言葉がありますが
We're not talking about changing clothes.
変貌、変化があるっていうのか、洋服を変えるっていうようなものではありません。
But it's just like a semi going up and climbing onto a tree and hanging there.
セイラーが、okay、セミが木に登って、そしてセミの幼虫っていうのかなが木にいます。
Ugly body, that semi. Those semis are gross, right? At the beginning, well, they're interesting.
殻に入ってる時だよね。
So. Yeah, it's like this ugly bug goes up a tree and hangs there, right?
セミの殻にまずこの幼虫が入ってるんですが、もうとにかく最初、気持ち悪いと思うんですね。
All right, but then it breaks out and poof, slowly, it busts out of that shell and it's a whole different creature.
そしてその幼虫は殻を破り、そしてまたそこから新しい、また生き物のように新しい姿を持って出てきます。
Some would say it's still ugly, but... In a beautiful way,
right? 殻を破ったとしてもある人は、それでもやっぱり醜いっていう人もいるんですが、とにかくですね、言いたいことは殻を破って 新たなものとなったってことを言いたいですね。
But it was a transfiguration that happened from within, outward.
この変貌っていうのは内側から変わり、そして外側が変わっていくってことですよね。
We see Jesus here. He becomes, in verse 3, his clothes became radiant.
Verse 3.
Yeah.
で3節においてその御衣は非常に白く光ったとあります。
They became radiant, intensely white, as no one on earth could bleach them.
非常に白く光り、世のサラシアではとてもできないほどの白さであった。
I like that Mark puts that little blurb in about bleach.
マルコがなんかブリーチ、漂白剤の話をしているような感じで僕は楽しいです。
Okay, because I used to work at a chinsko factory for a little while.
私は以前チンスコ工場に働いていました。少しの間。
We had to wear white, white, all this white suit. Okay.
で、そのチンスコ工場に入るためにこの白い服装をしないといけないですね、全身。
And white hat.
白い帽子をかぶって。
White mask.
白いマスクをつけて。
It was torture.
もうとにかくもうなんかもう最悪な気持ちですよ。
And I walk in there, I'm the largest person in the whole building.
でこの工場の中で一番僕の体が大きいんですね。
Which means the machinery and everything's not set for my width.
で機械とかがあるんですが、そこは自分がなんだ通れるようなまあこの幅ではないんですね。
I'm clumsy as it is. Okay.
ちなみに僕よく転ぶおちょこちょいなんです。
So by the end of the day, most of the it was all ladies that worked there too. By the way, they were really good.
でその工場にいる人たちはほとんど女性の方々で、すごく動きが早いんです。
And they're by the end of the day, you know, they're mad because they got a little bit of spot on their arm or something. Oh man, you know.Little spot of chinsko something like chocolate or something. Them, the ladies.
女性の方々も同じように白い服装をしてるんですが、彼女たちの制服に少しだけチョコレートがついたりとかしてました。
Then there's me.
でそこで僕がいます。
All the way down my arms, all over. I'm covered in all kinds of stuff.
で僕の服装を見るともうあっちこっちにもチョコレートがついてるんです。いろんなものがついてます。
The problem is I got to bring that home, and my lovely wife.Scrubbed it and bleached it and scrubbed it and bleached it every single time.
そこでの問題はその汚れた制服を持って帰って、そして妻が喜んでこうって言ってブリーチをして一生懸命汚れを落とすんですね。
ありがとうね。
神様に言いたいありがとうございます。
終わってよかったね。
終わってよかった。
So you know, so there's that bleaching. But Jesus' clothes were so white that even scrubbing them and scrubbing them, bleaching them, bleaching them could never make anything.Appear that bright.
しかしイエス様の御衣が非常に白く光っていたとありますが、それはこのお店で買うような漂白剤にも勝る、それを比べるほどのないほどのも真っ白だったんですね。
Now then we see in verse 4 that wow, Elijah and Moses are suddenly appear and they're talking with Jesus.
4節でエリア、そしてモーセが現れて彼らはイエス様と語り合っています。
Elijah and Moses.
エリアとモーセ。
Elijah was alive 900 years before that.
エリアというのはこの話のこの900年前に生きていた人物です。
He was a prophet to Israel, a great prophet they would call him.
エリアという人物はイスラエルの民たちにこの予言をしていたものでした。
His message was leave your sins and return to the Lord.
そしてエリアはイスラエルの民たちに罪を離れなさい、そして主についていきなさいということを述べ伝えていたものでした。
Then we have Moses there.
次にここでモーセとありますね。
From 1500 years before,
モーセ1500年前に生きていた人物です。
He was of course the one that led Israel out of Egypt.
モーセという人物はイスラエルの民がエジプトで奴隷として囚われている時に、そのイスラエルの民たちを脱出へと導いたものです。
He gave the law that God gave him, the law he gave to Israel.
そしてモーセが神様からこの律法というのをいただいて、その実戒というのをイスラエルの民たちに、見せます、表します。
And so out of Old Testament history, Moses and Elijah were probably the two most respected people in Israel.
なので旧約聖書の中でエリアとモーセというのは、多くの者たちに慕われていた、尊敬されていた、者たちです。
And saying, well, Moses can represent God's law.
モーセは神の律法として、知られているものです。
Elijah can represent all the prophets.
そしてエリアっていうのは、多くの預言者 を表すものですね。
And so here they are talking with Jesus.
その彼らがイエス様と会話をしています。
And Mark doesn't tell us what they're talking about.
このマルコの福音書では彼らがどういう会話をしていたかとは書いてはいません。
But we learn from Luke. He lets us know what the meeting was about.
しかし、ルカ9章の31節において、彼らがどういう話をしていたのかということを述べています。
It says that they were talking about Jesus' departure.
彼らはイエス様がこのイスラエルを離れるその最後のことについて話し合っていました。
They were talking about Jesus' soon death on the cross and his resurrection from the dead.
イエス様が十字架にかかり、そしてこのまた蘇る話をしていました。
Alright, look at verses 5 through 8 now.
では9章の5節から8節。
Says, and Peter said to Jesus, Rabbi, it is good for us to be here, or it's good that we are here. Let us make three tents, one for you and one for Moses and one for Elijah.For he did not know what to say, for they were terrified. And a cloud overshadowed them, and a voice came out of the cloud. This is my beloved son, listen to him. And suddenly, looking around, they no longer saw anyone with them, but Jesus only.
5節。するとペテロが口出してイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。実のところペテロは言うべきことがわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれたのであった。その時雲が湧き起こってその人々を覆い雲の中から、これは私の愛する子である。彼の言うことを聞きなさいという声がした。彼らが急いで辺りを見渡すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、そこにはもはや誰も見えなかった。
So the disciples see this glory and they're freaked out.
弟子たちはこの栄光の見姿を見て、驚き、そして恐怖に打たれました。
So Peter, being freaked out, begins to talk.
ペテロは恐怖に駆られて、そこで彼は何か言い始めるんですね。
Can you imagine Peter being investigated by the police?
ペテロが警察に尋問を受けたときどうなるか皆さん想像できますか？
The light goes on him. Okay, what happened?
ペテロにライトが向けられて何が起きたんだと想像して
みて。And he starts rambling, blah 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 blah, and he just starts talking because he's freaked out.
そうするとペテロはきっと恐れてなんかいらんことをペチャクチャ言い始めたと思われます。
Maybe not a good guy to give a secret to.
なのでペテロには何の秘密も伝えない方がいいのかなと勝手に僕は思います。
But he says, Lord, are you?Here, Rabbi, it's good that we're here. Let us make three tents.
5節でペテロが口出してイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。
Now, Peter's cool because we can see a lot of things that, when he makes a mistake, it relates. I make the same kind of mistakes, okay?
ペテロを見ると、なんていうのかな、自分自身…にも当てはまるというか、よくいろんな面で、適応部分があると思うんですよね。なぜなら彼も間違うことがあって、私たちも同じような間違いをしてしまうからです。
It's like he says what I wouldn't say, but I'm actually thinking.
ペテロが言うことは、たとえ自分が口に出さなくても、たまに思っていることがあるんですね。同じことを。
But he offers, hey, we'll build three tents and one for Jesus, one for Moses, one for Elijah.
ペテロは私たちはこの幕屋を作ります、3つ作りますあなたのためにモーセのためにエリアのために1つ
Now, often we like Peter なんていうかな our ideas we have all these ideas and most of the time they don't fit in with what God is assigning what God is saying to do okay
時々私たちはペテルのように何らかの提案を出してしまうんですがペテルと同じようにその提案っていうのが神様が求めていること神様が与えようとして任務とは合わない、その神様の求めていることと沿わないってことがあります
See, this great idea that Peter had, it actually took the focus off of Jesus and put it onto doing something.
もう一回言って。
It took the focus off of Jesus.
ペテルの提案っていうのはまずはじめにですね、イエス様に焦点を置くはずなんですが、それをから外してしまってるんですね。
And it put the focus onto activity.
フォーカスをイエス様に置くのではなく、この行動であったり、その働きに焦点を置いてしまいます。
Wow, Jesus, this is awesome. I'm going to do something now.
イエス様、あなたはなんと素晴らしい。僕は何かをします。
Don't we do that?
私たちも時にそのようなことをしませんか?
The Lord speaks to us and is like, oh, this is amazing. Okay, I'm going to do something. I had an idea. Right?
時々神様は私たちに語り、あ、神様なんと素晴らしい、よしこれをしよう、あれをしようと何らかの提案が頭に浮かびます。
That's okay, except that, well, some, most of the time, honestly, those ideas are taking us away from what the Lord actually wants to lead us to.
何らかのアイデアを持つってことは悪いことではないんですが、時々、自分から出てしまうアイデアなので、うーん、的外れになってしまう、少し道が外れてしまうってことが多々あるんですね。
One of the reasons, though, is because those ideas tend to stem out of what our abilities are.
なぜその、アイデアが悪いのかっていうとですね、自分自身から出してしまう提案だからなんですね。
says, hey, let us make it. We can do it.
例えばここ見て分かるように、どうか私たちあなたのために幕屋を作ります、私たちがと自分たちからそれを提案してるんですね。
and we can miss what the Lord wants to direct us towards by looking at what we can doAnd trying to find something to fit.
自分自身の能力に目を留め、自分自身が何々ができる、そこに焦点を置いてしまうと神様が求めていることから外れてしまうことがあります。
And then honestly, our ideas sometimes completely miss the point.
時々私たちが出すアイディア、提案というのは、的外れなことってありますよね。
Peter's saying, wow, it's so good that we're here. This is awesome. We should stay.
ペテロは私たちがここにいることはなんと素晴らしいんでしょうか、幕屋を私たちが作ります、そして私たちはここにいるべきだ。
And yet, what are Jesus and Moses and Elijah talking about?
イエス様とエリアとモーセはどういう会話をしていましたか？
They're not talking about camping on the mountain.
山の上でキャンプをしようというような会話を持っているわけではありませんよね。
They're talking about the mission that they're in the middle of, that Jesus is in the middle of.
イエス様が地上に来たこの任務について、ミッションについて彼らは話し合ってるわけです。
Peter thinks, oh, we should stay.
ペテロはそこで、あ、ここに自分たちは立ち止まるべきだと思うんですね。
But from this point on, Jesus now sets his eyes to Jerusalem and he heads down to be crucified.
ここからイエス様はエルサレムに焦点を置き、そしてこの十字架へと進んでいきます。
So sometimes we can miss the point. Even when the Lord speaks to us, we can miss the point and go the wrong direction.
時々主が語ってくれるのにもかかわらず、私たち時々、的外れなことを考えて進んでしまうことがあります。
So it's always good to seek the Lord before we jump, before we move.
言いたいことは、つまり何か行動をする前に神様に目を留め、そして神様に耳を傾けるってことが大事ってことを伝えたいんですね。
Now as Peter is saying all thisOkay, and he's probably rambling pretty bad.
ペテロはとにかくいらんことを言ってるわけですよ。
The Father in heaven, right, comes in a cloud and interrupts him.
そこで天にいる父、神様が入ってきて、その会話に入あのを中断します。
It says in verse 7, a cloud overshadowed them and a voice came out of the cloud. This is my beloved son, listen to him.
7節、その時、待ってよ、verse 7だよね。その時雲が湧き起こって、その人々を追い、雲の中から、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさいという声がした。
He was interrupted by God.
ペテロは天にいる神様によって話を中断されます。これ
は
また後から話していきたいと思います。進んでいきます。
But now after the Lord speaks, then the disciples in verse 8, they look up andEverything's gone.
神様が話をして、そして彼らが見ると、周りを見渡すと、モーセとエリアがいなくなっています。
Where's the vision?
あれ、さっきの幻はどこに行ったんだ。
Where's the shining?
さっきの光はどこに行ったんだ。
Where'd Moses and Elijah go?
モーセとエリアどこに行ったんだ。
What in the world's going on here?
ここで何が起きているんだ。
And it says that they only saw Jesus.
と彼ら思い、そして最後の方に彼らは周りを見渡すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけであるってことに気づきます。
There's something very important here.
ここで大切なことがあります。
See, God does not want us to lose sight of Jesus.
神様は私たちがイエス様のことを見失わないようにと願っているんですね。
And in order to keep us from doing that, He will sometimes take things out of our lives.
私たちがイエス様から目を離すことがないように、神様は時々私たちの生活から何かを取り除くということをするんですね。
Just like he took the vision from the disciples.
弟子たちからこの幻を取り除いたように。
Because you know how even, you know, our jobs can lead us away from Jesus, right?
例えば仕事、時々仕事に目が行き過ぎてしまって、それによってイエス様から目を離してしまうことって正直ありますよね。
Relationships can.
例えば人との関係であったり、
Toys and hobbies can.
おもちゃであったり、趣味もそうですよね。
Success can do it.
何らかの成功を遂げようっていうそこの目的であったり、
None of these are bad things.
もちろんそれらのものは決して悪いことではありません。
But whenever we allow something to pull our eyes, our sight away from Jesus and put it onto something else,
しかしイエス様に目を止めるのではなく違うところに目を止めようとしてしまうならば、それはちょっと違うんですね。
God is going to do what it takes to get our eyes back on Jesus.
私たちの目がもう一度イエス様に向くようにということで、神様は時々私たちの生活の中からいろんなことを取り除くことがあります。
The reason is because he loves us.
なぜそのことをするのか、それは神様があなたのことを、私たちのことを愛しているからです。
So Peter, James and John, they lost the vision because they went way off track.
ペテルとヤコブとヨハネは彼らのこの視野を違うところに向けてしまいました。
But when everything was finished, what they did see was simply Jesus.
全てのことが終わり、そして彼らは見渡すと彼らが見えるのはイエス様だけでした。
That's where we need to be.
私たちもそうあるべきです。
Now let's continue down, finish this passage up verses 9 through 13, okay? 9
節から13節。
It says, as they were coming down the mountain, he charged them to tell no one what they had seen until the Son of Man had risen from the dead. So they kept the matter to themselves, questioning what this rising from the dead might mean. And they asked him, why do the scribes say that Elijah must come? And he said to them, Elijah does come first to restore all things. And how is it written that the Son of Man, that he should suffer many things and be treated with contempt? But I tell you that Elijah has come, and they did to him whatever they pleased, as it is written of him.
9節から13節。さて山を降りながら、イエスは彼らに人の子が死人の中からよみがえる時までは、今見たことを誰にも話してはならないと特に命じられた。そこで彼らはその言葉を心に固く留め、死人の中からよみがえると言われたことはどういう意味かを論じ合った。彼らはイエスに尋ねていった。律法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っていますが、それはなぜでしょうか。12節。イエスは言われた。エリアがまず来て全てのことを立て直します。では人の子について多くの苦しみを受け蔑まれると書いてあるのはどうしてなのですか。13節まで。
13まで。
しかしあなた方に告げます、エリアはもう来たのです。そして人々は彼について書いてある通りに好き勝手なことを彼にしたのです。
So as they're coming down the mountain, Jesus tells the disciples, "Don't tell anyone what you saw until I've risen from the dead."
イエスもここで山を降りながら弟子たちに言うんですね。あなた方が見たことは誰にも話してはならないと。
And so they said, "Okay."
で弟子たちは、わかりました。
But they're wondering, what does that mean? Risen from the dead? What's that all about?
死人の中からよみがえる時まではどういうことなんだろうと弟子たちは思います。でここで弟子たちは心の中にあったこの質問っていうのをイエス様に聞くんですね。
They say, why do these religious leaders say that first Elijah must come?
11節。彼らはイエスに尋ねていった。律法学者たちはまずエリアが来るはずだと言ってますが、それはなぜでしょうかと聞きます。
Before the Messiah, before the Savior comes, Elijah must come, is what they say.
メシアが来る前、この救い主が来る前にエリアが来るはずだと言ってるんですね。
Now they're referring to a prophecy in Malachi chapter 4. I'll just throw it on the screen so we know what we're talking about.
マラキ4章にあるこの予言について彼らは述べています。この箇所をテレビのスクリーンに載せておきます。
But it says, "Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes, and he will turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction."
マラキ4章の5節と6節。見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を聖絶のものとし、打ち滅ぼすことのないようにするためである。
So in this prophecy it's taken, okay, that Elijah is going to come before the Messiah comes. Elijah will come.
この預言が述べているのは、エリアは 救い主が来る前に、先に訪れるということを述べています。
Now, Jesus replies in a very simple way.
イエス様はシンプルに、それに答えられます。
He says there in verse 12, Elijah does come first to restore all things.
12節イエスは言われた、エリアがまず来て全てのことを立て直します。
But then he asks a question that helps us understand what is going on, what he's talking about.
次にイエス様は、私たちが理解できるようにある質問をします。
He says, and how is it written of the Son of Man that he should suffer many things and be treated with contempt?
12節では人の子について多くの苦しみを受け蔑まれると書いてあるのはどうしてなのですか。
See, Elijah coming was to be the restoration of all things, he said, in preparation of the Messiah coming.
エリアがまず来て、それはこの救い主、このメシアが来る前のこの備えをするということを述べるんですね。
The ultimate restoration would be done by the Messiah, by Jesus, okay?
まずエリアが来てこの整えをしいろんなことを立て直していきます。そしてまた救い主が来ることによってこの究極的にいろんなことが立て直されていきます。
But Jesus is bringing them back to this idea that he must suffer and die.
イエス様ここでまずはじめにそれが起きる前に苦しみを受けなければならないってことを述べます。
So he's asking them, okay, well, why does it say that the Messiah must die?
なぜ人の子このメシアは、まず死ななければならないのかということを聞きます。
Then he says in verse 13, I tell you that Elijah has come and they did to him whatever they pleased as it is written of him.
13節、mm-hmm. しかしあなた方に告げます、エリアはもう来たのです、そして人々は彼について書いてある通りに好き勝手なことを彼にしたのです。
Now he's referring to John the Baptist.
ここでイエス様はバプテスマのヨハネのことを述べています。
Because John the Baptist came in the spirit and power of Elijah.
バプテスマのヨハネはエリアの霊を持って、来ました。
But remember that John the Baptist, he preached a message of repentance.
バプテスマのヨハネ、彼はこの悔い改めのことを人々に述べ伝えてきました。
And for that message, he was thrown in jail.
そのことを述べ伝えてたがゆえに彼は刑務所に入れられてしまいます。
And then he was killed.
そして最終的に殺されてしまいます。
See, the disciples didn't understand that the restoration promised through Elijah began with suffering. The restoration that Elijah would bring began with suffering.
まずはじめに苦しみから始まるんですね。
And in the same way, the restoration, the ultimate restoration that Jesus would bring begins with suffering.
そしてイエス様が持ってくるこの究極的なこの立て直すこの修復を与えるっていうのはまずはじめにこの苦しみから始まっていきます。
Through his death and resurrection, he would restore us into a relationship with God.
イエス様が死んでそして蘇ることによってこの修復っていうのが持たれています。
And so the idea that he's driving here is, guys, I gotta suffer, I have to die, you gotta understand this.
ここでイエス様は弟子たちに理解してほしい、私はまず苦しみを受けなければならないということを伝えているんですね。
Elijah came and he died.
エリアは来て、そして彼は死んだ。
I have to go to the cross now.
そして私は次に、十字架に、かからなければならない。
But that's not the end.
しかしそれで終わりではない。
Because you saw a picture of my glory. You saw a little glimpse.
あなた方は私の栄光ある見姿を少し見たではないか。
After I rise from the dead, I will be glorified.
私が死から復活した後に、私は、もう一度この栄光ある姿へと変わる。
And when I return, then I will return in glory, he says.
私が戻ってきた時にこの、イエス・キリストの本質のこの栄光そのものの姿で戻ってくるってことを伝えます。
Now, what I want to finish with here, the little bit of time that we have left, I want to just focus on one question, okay?
で、もう少しで終わっていきたいと思うんですが、ある質問に焦点を置いて話していきたいと思います。
We've gone through the passage, understand the passage, you know.
この箇所を見て学んでいきました。
But from this passage, I would like to see the, just to look at this question, okay? I'm gonna say the question in a second.
はい、質問します。
Why is it so important for us to listen to Jesus?
質問ですが、なぜイエス様の声を聞く、イエス様のことを聞く、それはなぜ重要、なぜ大切なのでしょうか。
the reason I bring this question up is because we have so much that demands our attention.
なぜそのことを皆さんに聞いているかっていうと、私たちの生活の中でいろんなことで私たちは注意が取られてしまうんですね。
But when, well, there's a difference between someone wanting our attention and God saying, "Give me your attention," right?
誰かが、もっと自分に目を止めてよねえねえっていうような注意をなんか自分に向けてほしいっていう人と、神様が私に注意を払いなさいっていうのはなんか違いますよね。
And so we want to just take a quick look at this question: Why is it so important for me to listen to Jesus?
なぜ私たちはイエス様に耳を傾ける必要があるのか、なぜイエス様のことを聞くのはなぜ大切なのかっていう質問を見ていきたいと思います。
Remember there in verse 7 that the Father said, "Hey, this is my beloved Son. Listen to him."
7節で神様が言いましたよね。これは私の愛する子である。彼の言うことを聞きなさい。
We could leave it at that and say, well, God tells us to, so we need to do it.
神様が聞きなさいって言ってるから聞くという答えもあると思いますが。
But I like to look a little deeper and see what other things are in this passage.
それで終わりたくないんですね。個人的にはもうちょっと深いところを見ていきたいと思います。
The first reason that we see why we need to listen to Jesus and turn our ears to Him.
なぜイエス様に聞き、そしてイエス様に耳を傾ける必要があるのか。まず一つ目は。
Is because He is the superior one.
なぜならイエス様が、全てにおいて勝るお方だからです。
Now when Moses and Elijah came to speak with Jesus.
モーセとエリアがイエス様と会話を持つために来た時。
And at that shining meeting there.
でそこでもう光り輝くもうミーティングのようなことが行われましたよね。
Peter messed up in his thinking.
そこでペテロは、まあ、勘違いをしてしまいました。
What he did, he said, "Hey, we'll build three tents: one for Jesus, one for Moses, one for Elijah."
ペテロは私たちが三つの幕屋を作ります。一つはイエス様のために、モーセのために一つ、エリアのために一つ。
In doing so, he put Jesus, Moses, and Elijah on the same level.
そうすることによって、そういうことによってペテロはイエス様とモーセとエリアを同じ地位に置いてしまっているんですね。
As if Jesus was just another prophet.
イエス様はまるで、あと一人のもう一人の預言者として扱ってしまっています。
Instead of giving the honor to Jesus, he split it up between all three of them.
イエス様に全ての敬意を払うのではなく、この敬意っていうのを、3つに分けてしまいました。
And so when God interrupted him,
そこで神様がその話を中断しますが、
The first thing he said is not these guys, but this is my beloved son.
天にいる神様は、モーセとエレではなく、この子イエスが私の愛する子であるってことを伝えます。
Because he is, you need to listen to him.
彼が私の愛する子であるだからこそイエスに聞きなさいと神様は言うんですね。
Hebrews 1 verses 1 through 2 says, "Long ago, at many times and in many ways,God spoke to our fathers by the prophets, but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed the heir of all things, through whom also he created the world."
ヘブル1章の1節と2節、テレビのスクリーンに載せておきます。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子に会って私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。
In the past, God spoke through prophets like Moses and Elijah.
神様は以前、モーセであったりエリア、この預言者を通して話をされました。
But now he has chosen to speak to the world through his son.
ここで神様は、彼の一人子イエス・キリストを通して話されることを選びました。
Jesus is the one that is superior.
イエス様が全てにおいて勝るお方なんですね。
He's superior to the prophets of the Old Testament.
イエス様はこの旧約聖書に出てくる預言者よりも全てにおいて勝っているお方です。
He's superior to the law of the Old Testament.
旧約聖書にある律法を全てに勝るお方です。
Anything in the Bible, it needs to be funneled through Jesus.
聖書に書かれていることは全てイエス様を通して、なされる必要があります。
Because he's the one that is top.
なぜならイエス様が全てに勝るお方だからです。
And God said, "I choose to speak to you through him."
神様は私は、私の、子イエスを通して語るってことを述べられます。
So if God says, "This is who I'm speaking through," we need to listen to him, ね。
神様がイエスさんを通して語るならば、イエス・キリストを通して私たちは聞く必要があります。
But then also we see that Jesus is the glory of God.
そしてイエス様は、神の栄光そのものなんですね。
See, as he's transfigured before his disciples.
イエス様は弟子たちの前でこの変貌したわけですよね。
His glory radiated.
イエス様のこの栄光ある姿っていうのが、現れます。
Even more than a spotlight on my head, my forehead.
この光っていうのは僕の
Even more than that, it radiated.
僕のおでこにある光よりも輝いてるんです、皆さん。
And, well, it's a glimpse of who Jesus really is, his true glory.
イエス様の本来の姿っていうのを弟子たちは少しだけ垣間見ることができました。
Hebrews 1 verses 3 and 4, it says this, Jesus is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purifications for sin, he sat down at the right hand of the majesty on high, having become as much superior to angels as the name he has inherited is more excellent than theirs.
ヘビル1章の3節から4節テレビのスクリーンに載せておきます。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、糸高きところで大いなる方の右の座に着かれました。御子が受け継いだ皆は御使いたちの名よりも素晴らしく、それだけ御使いよりも優れた方となられました。
You know, in the sky we haveThe sun and we have the moon, right?
空には太陽があって、そして月がありますよね。
When the moon's out and it's a full moon, it's beautiful.
で、月が出てる時も満月の時って本当に美しいですよね。
The dragon fruit flowers are blooming in the middle of the night, you know, it's awesome.
そして満月の時、ドラゴンフルーツの花が咲いてですね、本当に綺麗なんですね。
But the real glory is actually in the sun, right?
で、本当のこの光っていうのはもう太陽にありますよね。
That's the one that we can't look at or we'll go blind.
この輝きっていうのは私たち見ることができませんね。太陽の輝きを、光をずっと見てたら私たち、この視力を失って しまいますよね。
See, Jesus is not just simply a reflection of God's glory like the moon is a reflection of the sun's light.
イエス様っていうのは、神様の、栄光を反映するだけの方ではないんですね、月が太陽の光を反映するようなものではありません。
Rather, Jesus is like the sun. He is God's glory.
イエス様が太陽なもので、イエス様は神の栄光そのものなんです。神様の輝きそのものなんですね。
Actually, you know, the Bible tells us that we're like the moon.
聖書の中で私たちは月のようであると書かれています。
Jesus is God's glory, and then we reflect it in our lives.
イエス様が神様の栄光輝きであり、そして私たちはその輝き、その光を反映するものである。
But because Jesus is God's glory, the one that created us and made us, we need to listen to him.
イエス様は神様のこの本質の完全な現れであり、神様の栄光の輝きそのものなんですね。だからこそイエス様に、耳を傾ける、イエス様に聞くっていうのはすごく大切なことです。
All right, now thirdly, Jesus, he is the beloved son. He's called the beloved son in this passage.
ここにもあるようにイエス様は神の愛する子であるとありますよね。
The father interrupts Peter and says, "This is my beloved son. This is my beloved son."
神様はペテロにこれは私の愛する子であると言いましたよね。
There's only one that holds that title. There's only one person that holds that title. See, that beloved son is a title.
この愛する子っていうのはこの、名前タイトルなんですね。
It's like, you know, you have, oh, well, this is the, you know, the 部長. This is the 社長. Oh, the 社長. Right, the one, the highest one in the company, the, what is it in English? 社長さん The CEO.
で、例えば会社で言うんだったら、この方は部長さんです、この方は社長さんですって、この、地位によってこのタイトルっていうのがありますよね。そんな感じです。
When God calls Jesus his beloved son, that sets him up as the highest in honor.
神様がイエス様のことを私の愛する子と言っています。これはもう最もこの、なんだろう、高い地位っていうかすごく敬意あるものなんですね。
Now, Peter says in 2 Peter 1:16, he's talking about this time.
このことについて第二ペテロにおいてペテロは述べています。
A little too small, so I'm going to pull it. Okay. 16 through 18 says, For we did not follow cleverly devised myths when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of his majesty. For when he received honor and glory from God the Father, and the voice was borne to him by the majestic glory, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased," we ourselves heard this very voice born from heaven, for we were with him on the holy mountain.
第2ペテロ1章の16節から18節。私たちはあなた方に私たちの主キリストイエスの力と来臨と知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになった時、おごそかな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。
It's interesting how Peter, looking back, he says that God was giving Jesus glory and honor at this time on the mountain.
ペトロが、ね、振り返って、で、こういうことについて考えていると、その時に神様が、道師が、イエス様に栄誉と、なんだっけ、What's honor?
神からの誉れと栄光をお受けになったとペテロは述べました。
So、he saw this as God honoring Jesus.
これをこのことをペテロは神様がイエス様のことにイエス様にこの誉れを与え敬意を払っていることを述べています。
And part of that honor was God saying, "This is my beloved son. Listen to him."
神様はイエス様は私の子であるからイエス様に聞きなさいと述べます。
So,Jesus is honored by the Father as the beloved Son, so we need to listen just as God said, right?
父なる神が言われたように、神様はイエス様にこの誉れて栄光を与えになっているからこそ、その神がその栄光をこの誉れを与えているから、そのイエス様に聞く必要があります。
Okay, lastly, all right, lastly, last reason I see here is because Jesus left his glory.To come down and save us.
イエス様は彼自身のこの輝く姿を置いて私たちを救うために地上に来られました。
We see a glimpse of what Jesus had before he came to the earth. Of that glory that he had before he came to the earth.
地上に来る前にどのような見姿であったのかということを、この箇所で少しだけ見ることができました。
But as he's speaking with Moses and Elijah, they're talking about his departure from the earth, his death and resurrection.
モーセとエリアと話しているとき、彼らはイエス様がこの地上を離れることに関して述べていました。
Okay, very, very well-known Bible verse, but John 3, verse 16 and 17, For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him.
ヨハネ3章16節から17節、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。
So Jesus left his place in glory.
イエス様はその栄光ある場所を離れました。
He left his honor.
この栄光ある、その似姿から離れていきました。
The Philippians says, remember that he became nothing, became a servant.
ピリピによるとイエス様は、自分をないものとし、そしてまた奴隷となったと書いています。
And then he went to the cross and died for us.
そして十字架にかかり私たちのために死んでくださった。
The whole purpose being, of course, that we would be forgiven and have life in him.
なぜその事柄を行ったのか、それは私たちがイエスに会って、命を受け、そして、キリストと共に生きることができるために。
So we can easily say that we need to listen to Jesus because he gave it all for us.
なぜイエス様に聞く必要があるのか、簡単に言うと、イエス様は私たちを救うために全てのものを差し出してくれたからです。
So how much noise is in your life right now?
今あなたの生活の中にどれだけの音で、雑音で、囲まれてますか?
How much are you letting come into your mind, your ears, your mind?
どれほどの、ことをあなたは頭の 頭の考えに、取り入れてしまってますか？
There will always be things that try to grab our attention. Always.
いろんなものが私たちの注意を毎日、私たちからの注意を取ろうとします。
But that doesn't mean that we need to listen to everything.
だからといって全てに耳を傾ける必要はありません。
In fact, we'll go crazy if we do.
全部に耳を傾けていたらもうクレイジーになってしまいます。
So no、
何を聞き、何を受け入れ、そして何に関してノーというのか、それを判断するのってすごく大切なことです。
Really、yes to to Jesus, so no、
イエス様の御声を聞く。それはイエス進んでやっていくべきことであってまた、それを妨げてしまう、そのイエス様の御声を聞くのを邪魔してしまうものにノーという必要が私たちにはあります。
Are you taking time to listen to the Lord?
皆さんは時間を持って時間をかけてイエス様の、御声を聞く時を持ってますか？
I tell you, I struggle with something.
正直に言います。私はあることに葛藤しています。
I wake up and I have that horrible desire to look at my phone.
私が 目が覚めたときに携帯を見たい、携帯を先に触りたいっていう思いに駆られるんですね。
Now, I don't have Facebook coming up all the time or anything like that, but I still get emails from people in the States and stuff.
で、Facebook をすぐにパッと見るわけでは全くないんですけど、この携帯にアメリカからの連絡が入ったりします。
And so I have this, like, I get up and like, first thing, I want to grab my phone and see what's going on, right?
なので目が覚めた時に最初に携帯を取って何が起きてるんだろうって先に見たいっていうこの、見なきゃっていうこの思いに駆られるんですね。
so, you know, so I really I want to get into the word before I even get distracted by that stuff.
違うもので頭をいっぱいにする それの前にまず初めに神様の御言葉に入りたいって思いがもちろんありますよね。
But so often I say, oh, just listen to a little bit and I open my phone up to see what's, if there's anything.
にもかかわらず、あ、神様が言ってること、聖書が言ってることを少しだけ先に聞いて、その後にすぐにパッて携帯に、目を向けようとしてしまうことがあります。
And before you know it, I already have things going on in my mind that I got to get done.
気づくとも頭の中で何々をしなきゃこれもしなきゃっていうことで頭がいっぱいになってしまいます。
And I sit down to read the word and I'm just like, oh, I gotta make it kind of short today because I already have so many things I gotta do and people to write back to and stuff.
それを携帯を先に触ってしまうとまた聖書を読むことに戻ったとしてもこれもしないといけないしあれもしないといけないしっていうことで神様との時間を短めにしてしまうことがあります。
And so I find myself then quick Bible reading and then longer time on my smartphone.
神様との時間、聖書を短い時間を持ってその後に携帯での時間を長く費やしてしまうことがあります。
Man, it's rough. So, but I need to say no.
だからそうあってはならないんですよね。その、違うことに関しては先に No っていう必要があります。
At least until I finish my devotions, I need to say no, no to all those messages and stuff. No, no, no.No, now is my time to listen to Jesus.
まず初めに神様をイエス様を優先に置く。まず神様が何を言っているのか、神様に対して耳を傾け、神様に時間を費やして、時間を持って、その後に他のことをやっていいですね。それを邪魔しようとするものに関して、私はノーという必要があるんですね。優先を邪魔するものをノーと、それは後でっていうことをしなければなりません。
Maybe you're the type that wakes up with a list of things that you got to do right now.
もしかしたらあなたは目が覚めたらすぐに何々しなければならないっていうことが頭に浮かぶかもしれません。僕の場合は目が覚めたら、今僕はどこにいるんだ、今日は何曜日だってまず先に考えなければなりません。
Some people jump out of bed and rock it. Like before they hit the ground, they're moving.
で、ある人は目が覚めるとすぐにバタバタって動き始めます。
But there might be a need to say No, no, I'm not going to do anything yetBecause I need to listen to Jesus. Stop. I'm gonna need to listen to Jesus, right?
起きてすぐにバタバタし始める、日常の事柄に、入り込むのではなく、起きて、その日常の事柄を置いてまず座って神様との時間を持つ必要があります。
You know that once the day gets going, man, it's so hard to slow down until you go to bed. So
始まるともう。眠るまで私たちって 何らかバタバタしてしまってますよね。
But God desires for us to give our attention to His Son.
神様は私たちが神の御子に耳を傾けることを望んでいます。
The Christian life flows out of our relationship with Jesus Christ. The Christian life flows out of our relationship with Jesus Christ.
クリスチャンの生活っていうのは神様との関係を持ってそれを、醸し出す、溢れ出すことができます。
And so we want to give our ear to Him.
なので私たちの耳を神様にまず第一に向ける必要があります。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, thank you so much for this passage today.
神様この時を感謝します。
Thank you, Lord, that we know that there is hope of glory. 栄光の希望があるということを感謝します。 Lord, we thank you that you died for us to save us and you rose from the dead, Lord, to give us life. 本当にあなたが私たちを救うために死なれて、そして私たちに命を与えるようなためによみがえったことを感謝します。 We pray, Lord, that you would lead us infiltering through the noise in our lives. どうぞ私たちが私たちの人生に来る入ってくる雑音、ノイズを見分けることができるように助けてください。And we pray, Lord, that you would help us to put our focus onto you each morning. 毎朝私たちがあなたに焦点を置くことができますように助けてください。So Lord, please lead us.into a closer and closer relationship with you. どうぞ私たち一人一人をあなたにの、あなたとのより一層の近い関係へと導いてください。And we pray that you would glorify yourself in each one of our lives. どうぞ私たち一人一人の人生において、あなたがあなたの栄光を表して、あなたに栄光が帰されますようにお祈りします。Lord, so please bless each person here, Lord. どうぞ私たち一人一人を祝福してください。Lead each one of us in your will, Lord. どうぞあなたの御言葉、御心において一人一人を導いてください。And we just pray that, Lord, we would walk in closeness to you, Lord. Thank you so much. 本当に私たち一人一人があなたと近い、あなたの近くに歩みますように お祈りします。Thank you, Lord. 感謝します。イエス・キリストの御によってお祈りします。We pray all these things in Jesus' name. Amen.
Amen.